月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、6月入って最初の超ええやんとなりました、もう梅雨が今年は早かったんですよね。
そうやね。だけどまあちらほらと時々天気になったりとか、梅雨の晴れ間を感じたりとかね、土日やとね。
もう今年最悪だったんですよ、梅雨入りしてすぐに。なんで？一つの部屋を洗濯物を干す部屋にしているんですよ、今梅雨の時期だけ、でそこに衣類乾燥機をね、置いてるんですけれど、朝起きたら床中水浸しで、まあ、要は壊れてたんですよ、乾燥機が。
ネギたじゃが買うとき。
ネギだってもネギっても関係ありますあれ。どうなのみたいな。なんか除湿した水を下から吐くなよと思って。びっちょびちょですよ床も。
うちも2台ぐらい回してけどね、ずっと、
あれどうやってみんな洗濯物、あの浴室乾燥機に入れると結構電気代がかかると言われているじゃないですか、だからね、部屋干しする方がね多くて、洗剤もこう部屋干し用の
これぐるぐる回るやつ、
縮みません、あれ
縮みます。これ全然そんな知らん、そんな関係ない
し、だって塾長全部クリーニングでしょ。
えんなことあらへんね、うちの洗濯までは僕は洗濯機ポンポンと押すわけね。え、なんで柔軟剤今日入れて、ね、
はい、ジェルボール
ポン入れてでが、まあ、そこまでやっとくね、そんなんバーッと、あとは家内がちゃんと干して、きちっと畳んで出してくれる、洗濯機入れるまでは僕の仕事。
入れて押すまでは結構誰でもできるの、干すと畳むのがめんどくさいんですよ、
洗濯機。簡単やんかいな、何が難しいの、干すだけやん。
ド
アを開けたら横にベランダなんかそこにバーッと干したらいい。
ベランダで干せる日は
気持ちない。畳むのが俺嫌なん
や。畳むの嫌。
畳むの嫌。だけどうちの嫁はそんなもんそんまい。なんなとええとこあんな。
できた奥さんですよ本当に。
あんまり言うたら聞いとくから、はい、これなんで言わ、私のことあんまり言わんといてって言いとった。
なんでですか。いつも褒めてますよね、全力で。
いやいや、この間な、台所でいつも見たら寝てるとか言ってたよ。いつも寝てへんしとか言われて、
いつも横になってるって
立ってる姿を見たいとか思う。
立ってるわって、
冗談やって言うてんねん、そんな本気
で。冗談だって分かってますよ、
分かってるよ。
コミュニケートです、コミュニケート。
いやいや、もう一日しょうもないこと言わんとけ。言い出したらこれから、ね、私は最近背が3センチの背ね、低くなったらいいよ、ね、その関数で減ってくる、はい、その代わりはお前横に広がってるやないで。
今またそんな余計なことをチャレンジャーですね、すごい。そう言わなきゃダメですよ、言ったら。
何だと言い返すから。
女性はいくつになっても女性なので、痩せてるねとか、もう綺麗だね、髪型変えたねって。
女性は変わるもん、なんでこんなに変わんねんと。
いい、変わる理由は、変わる理由があるんですよ。
いや、慣れてくんねん。
慣れもあるかもしれないですけど、家庭内ではもう子育てなんで、子供を2人育ってるような、まあ、大きい子供と自分の子供、旦那さんがもう子供みたいなもんなんですよ、皆さん。
そんなことはないよ。
どうですか、
一生懸命もう日々奮闘努力してやね、生活費を稼いでんねん、
確かに。
え、感謝をせよ。それがね、そんなんは別にええねん、あなたも家庭でね、いろんなこともあるし、子供たちも育ててくれたし、感謝はしてます、ね、だけどそれ終わったやろと、なもう人間は変わっていくの。
いや、変わってらっしゃらないと思いますよ。
結婚した時、20歳の時に行ってらっしゃいますって、着物着て行ってらっしゃいますって言うとったら想像もつかんなとか。
お互いですよ、変わったの。お互い、
俺全然変わってんね。
本当ですか。
ごく普通。
今でもこう手つないで歩いてみたらどうですか。
手つないで歩くよ。なんで手つないで歩くと、あの、なんか元気になるらしいね、奥さんを手つないで歩く、
なんかホルモン出るんですかね。
そうらしいね。
手つないで歩いてるんですか、
あかんない。
いやいやいや羨ましい。
いいじゃないですか。
手伝いでどこ行ってんですか。
いやいや、あの帰ってきたら車タクシーに置いて帰って手伝いで、ほら手伝いで歩いたらええねんでとか言うて。
いやいやいや、かわいいわ。
なんで、僕は普通や。
本当ですか、うん、え、ずっとずっと手つないでます。
ちょっとの間だけやけど、タクシー乗ってる時は手
つない。いやいや、長い結婚歴の中で。
いや最近
でしょ、うん、ほらまた戻ってくるで、もう回一周して戻ってくるんですよ。
いやいや、それがええって、あのなんかどっかで聞いたからやってるだけで、ええことはどんどんやろう。
すごい、それやろうと思ったき、え、どうやってきっかけ持ってったんですか。
いや、手つないでええだけのことや。
おー、
なんでやろ。それでガーッと押してこきよったらどうしようやな。また手伝いが超えていいよ。
あんなにやったでしょってまた怒られますよ本当に。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300。 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。お部屋探しは長栄。
月月
賃貸塾
超英雅超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。景気低迷、そしてゼロ金利状態が長期化している昨今、貯金をしていても金利はほぼゼロ、ある意味悲しい状況がコロナとともに続いております。まあ、最近は副業を認める企業も徐々に増えてきました。そこで今回は塾長にマンションオーナーについてお伺いしたいと思っております。うんうん、まあ、塾長も基本的に最初はマンションオーナーだったんですもんね。
そうですね、はいはい、
そこからスタートして、
僕はまあ一応いろいろやりだしたんですけどね。
まあ、あのいつもね、塾長はこうマンションオーナーそんなもんからないよって今おっしゃってますけれども、
いや、思ってるほどそんなガバガバ儲かるわけじゃない。例えば株でガバ儲けたとかね、ね、だから仮想通貨で儲けたとかそんなんはいかない。だけど安定感はあると。
なんかこう昔から家賃収入みたいなこうね、魅力的な響きとして捉えられてるじゃないですか、すごく。
だから、例えば自己資金で購入されるのはそれはそれなりにいいかもしれへんけども、はい、だけど大体金融機関から融資いただいて購入するのがいいでしょう。で、今金利安いからどうしても差益が高いから、その分利益としては出てくるというね。まあそういう意味では時期的には今はいい時期かなというふうに思ってます。ただずっとは続かない。ずっと
は
ね、
はい、
そういうことですよ。まあ、そのお家賃がどれぐらいいけるか、出るためにそこそこ、まあ、まあ僕の場合はどっちか言うたら一棟ごと買ってるんですよね。先週も言ったように一棟ごとやっぱり買っていくという。で、その一応金融機関から融資をいただいて、大体ほとんど、まあ、全額融資ってなかなかできないんだけど、うちは専門業者やから、まあ、金融機関に行ってやってくれるんですね。それで、あの返済をね、皆さん短くする人多いんですけど、短くしたらダメなんですよ。長い方がいいと。まあそれは好き好きやから、はい、私はその借金はなくしたり短くしようかっていう人もいるけど、僕は長ければ長い方がいいと。それは何でか言うたら、返済のお金にも税金がかかるんです。それは収入やから。だからゆっくりだらだらと収入をから税金を払いながらお金を現金を残していくっていう、
なるほど、
そういう方策を取ってるんです。
へ
ー。それがね、まあ、僕の場合はだいたい鉄筋で30年です、鉄骨で25年です、それも返済の仕方もね、 いろいろあるんです、うん、でそれはもうプロやから、うん、ここではちょっと言いにくいから連絡いただいたら何もでもこういうやり方をしたら一番いいというね。うちの場合は、まあ、自分のところで管理やってますから、その管理する費用がいらないっていうね、いらないでしょ、
はい、
だからその分を浮いた管理を払ったつもりでいろんなことやってるんです。うん、で小野さん矢野さん喜んでくれはります。そうやないと管理から集めてそのできない。だからいろいろ考えたら、これやっぱいけるとでまあまあ今のところそれで余裕が出てきてずっといろんなことやってるんだけども、うんうん、まあ長い年月ね、
はい、
あの賃貸マンションっていうのはどっちか言うたら土地に建物を建てることによって評価額が落ちるんです。借家建て付け地で何分の3分の1ぐらいになるんですね。それで固定資産税が下がる、うんね、で収入は上から収入はあるんだけども、その銀行から借り入れするとね、建物の評価が 50% 以下ぐらいになるんです、うんうん、ということは1億円かかったら5000万ぐらいの評価やから、うん、50% の負債ができるんです、うんうん、で相続税対策としてその分他の利益ある分を消していくということによって税金を安くしようっていうのが基本的なやり方なんです、うんうんうん、だからもともと負を作る仕事やから、うんうん、そんな儲かるわけない。
なるほどね。
それをね、うん、まあ、我々業者から専門職からやってるから数をやっぱ増やして、野村さんが投資されたらうちは大体我が地位は結構あの 100% 近く払ってもらうようにしてますから、うん、まあ、段取りをうまくやっていったらそんな損はないですよ。
なるほど。まあ、あの長栄さんとしてはもちろんその長栄としてマンションにいろいろ投資をされてますけれども、うん、また個人のオーナーさんともたくさんお付き合いがあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、個人の方もそのほとんどが、まあ、いわゆる相続税、
相続対策もあるけどもたくさん持たれるとやっぱり硬いからね。うん、例えば、まあ、我々みたいにそのたくさんお金を総額借りて、ね、やるわけじゃないで、はい、例えば2割ぐらい自分で出すとかね、うんうんうん、半分ぐらい自分で出すとか、うん、ほなもうお家賃はずっと入ってきますから、うんうんうん、だからそういう意味ではあの安心できるっていうね、
うん、
だからそれ判断入居者にしてるから、うん、だから入居者は僕は大事についていう、
まあそうですね、
ありがたいとありがとうございますと
借りていただいてありがとうございます、
うんうん、だから まあ、そういう意味ではあの、まあ、固く、うん、固くって分かる、固くっていうの
手堅くって意味ですよね。
いやいや建物もコンクリート鉄やから固い、
あ、そっち
これは固い固い仕事、うん、で自分が働かずにコンクリートと鉄筋が雨の日も風の日も1年間働いてくれる、これが
いい。なるほどね、
うん、で我々はそんなね特別な能力ないでしょ。例えば何かをこう発明してやるとかね、そんなできないですよ。固い仕事がええと、それも長くダラダラとやると、長い30年かけてゆっくりお金を返していく、それで次の世代にそれを渡していく、そんな特別にね、例えばまあ、その IT 関係特別にあってバーッとようなった人にはやっぱりそれなりの能力があるんですね。我々は所詮備えに特別な能力はない。
いやいやいや、
だからコツコツコツコツとダラダラとやりたい、まあ、そういう意味でやってるだけで、まあ、あの赤い財出さなかったらで多少プラスができたら、まあ、生活に不自由がない程度にできたらそれで満足するっていうのが一番いいのちゃいますか。
あの個人で、まあ、それ一部屋単位のマンションオーナーの方もいるじゃないですか、うん、そのマンション投資をしたいって方も多いと思うんですけれども、うんうんうん、それについては今どう思いますか。
まあ、それはそれでね、あの多分電卓叩き倒してね潰れるほど考えてやらなかったというふうに思います。ただ入居がきちっといってるかいってへんかっていうのは、ね、不安材料でしょ、で管理業者がどんだけきちっとした管理をやってくれてるかっていうのがポイントですよ、
はい、
それをちゃんとあの見極めてやったら、うん、まあそれなりにうまくはいくと思う、うん、でね、それよりむしろ彼らが思ってることはね値上がりなんですよ、
うん、そうですね、うん、
値上がりで、うん、その売ってね、うん、稼ぐっていうことを考えてると、うん、だけどね短期譲渡でね借り返してたらね、うん、それは金は儲かったかもしれんけども、
うん、
税金が後から来る、ガバーと、うん、それはもう国に税金ばかりでしまうと、だからうちはあんまり売買をやらない、ずっと持ち続けてね、うんうん、それがいいんです。
なるほど、
ね、なんでいいか分かる。不動産っていうのはね江戸時代から思ったらずっと値上がりしてんのよ、 わかりますか、はいはいはいはい、下がらない。さあ、うん、途中でバブルとかなんかあるけど、うん、値上がりしてる、うん、例えば戦後の土地から値上がりから思ったら今何倍になった、うん、だから長く持つことが大事、うん、だからその損なんで売買で稼ぐのにこでね、うん、いかに運用することが大事。
なるほどね。
そこからどんだけの収益が上がるということを考えた方が、うん、不動産を運用した方がいいということで、僕はあんまり高価物件売らない。それ頼もしい売ってくれって言われる場合も高にある、うん、そしょうがないなと思って何等か売ってますけどね。だけど基本的には売らない、うん、ずっとそれを運用して活用して、うん、そこから多少なりとも収益で、収益上がらへん場合はどうやったら収益上がるかっていうことをいつも考えてます。無駄を省いて少しでも上がる、小銭も大事やし大銭も大事や、うん、それ両方をうまくやりながらずっと運用する。どこかで解体して建て替える、う
ん、おっしゃってましたね、う
ん、
そうね、
それがね、それがどんだけできるかですわ、うん、で土地と建物と一緒に買うと言うたように、前言うたように建物だけほとんど収益性なんです。土地なんかついてくるんですよ、うん、ということはその借金が終わった時に土地は無料で残るんです、うん、でまた建物を建てる、うん、それをね繰り返していく、徐々に徐々にで時代に合わせてやっていく、うんうん、だいたいねヨーロッパの建物っていうのは石やから200年300年持ちます。
そうですね、
日本の場合はねだいたい鉄骨とか木造の場合はだいたい20年30年ぐらいもダメでしょ。いろんな建築会社あるけども、その石で建ててる建物ってほとんどないですよ、発展のあるけど、うん、それ考えたらね大体30年ぐらい60年で、うん、最長60年で建て替えていく、うん、そういう予定をしながら今スタートするということは、30年経ってる物件であっても60年は一応持つという予想したら、うん、その間で銀行の返済が終わると、うん、そこからまたスタートしたらいいです。これをいかにねSDGs で循環型でこうやっていくという
流行りの言葉が出た。
そうそうそう、そういうのをねやっぱり、うん、考えてやっていくという、だから慌てる必要も何もないと、うん、だからいかにね個人個人の人がそれを専門にやってるのが管理会社で僕はあると思ってるんです、うん、
はい、
だから普通のうちらみたいにどっから見たら不動産やなって思われるなしに、うちは管理業という特化したものをね、うん、真剣にうまくオーナーさんが運営できるように考えてると、これがうちの本業の仕事だ、うん、だからまあまあそんな建てたらガー儲かるかっていうことは言わない。僕はなんで建てありますのというしか言わない、うん、あんまり儲かりないんですけど安定してると、うん、どこでも賢くでもある、それよっちうまく考えながら長い年月やっていくっていう。
だけど今の時代その安定という言葉にね多分惹かれる方もたくさんいるのかもしれないですし、
だからオーナーさんは、まあ、金融機関から融資していただいてね、やっぱりそれを返済していただいているのは、うん、入居されている方がお家賃を払っていただいているんで、うん、一番のお客さんは入居者ですよと、そう言うとね、うん、俺らどうやねんって言われるからこれ大事にすることが結果的に家主さんが良かったなと思ってもらう原点なんですよと僕はいつも言う、うん、
なるほど。
だからね、うん、やられる方はねよくよく考えて我々の業専門にやってるから相談いただいたらね、うん、ちゃんとやります、
まあ、個人ではあまり考えない方がいいってことですよね。
うちらでもね投資してるのも名古屋でもね、まあ、20何棟なんですよ、金額したら90億時間、それでもうまくいってんのかな、うん、だけどそんなに投資の割にはねそのめちゃくちゃ利益上げてない、それなりにやってる、うん、それをどんどんまだまだ今はまあうちはそのうちは管理会社やから不動産を持つことがうちの仕事ではないんですよ、うん、だけどもオーナーさんとかいろんなサービスしてもらったお金いるからそれをやってるだけで、まあ、まあ今だったら今年中には5000個になる超えた
りって言ってましたもんね。
一応目標は5万個と
想像図してるわさあ今週は塾長に不動産投資マンションオーナーについてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、はい、渡哲也口なしの花、
はい、お願い
します
。それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾 超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、京都府のラジオネーム夢見る乙女さんからいただきました。ありがとうございます。塾長、アドバイスをお願いしたいと思い送りました。現在私は大学生、賃貸マンションで一人暮らしをしています。契約保証人は会社員の私の父なんですが、今度定年退職を迎えます。父は退職後は仕事をしないと言っていますが、保証人を変更する必要はあるのでしょうか。無職となるのでちょっと心配です。変更しないといけない場合、保証人は誰に頼めばいいんでしょうか。よろしくお願いいたしますということです。
なるほど、まあ、別に お父さんが納得と言わったら、
はい、
保証人っていうのは普通の保証人ということでね、うん、連帯保証人なんですよ、うんうん、だから債務者、その入居者と保証人は同格の支払い義務を発生しますから、
はい、
だからそれは別に本人さんが、まあ、どれぐらいの家賃か知らんけど、まあ、払えへんの俺が払うたるでっていう財力があればね、うんうん、それはそのままで別にいいと思います、
うん、じゃあそこの保証人の方に収入があるかどうかというのは特に問題ではない、ということなんですね。
でもうお父さんがもう保証人なんねやめとくわって言わはったら、うんうん、親子関係消えてしまうけどもだけどその保証会社がこのあるんで、
はい、
保証する会社へ数万円払えば2年間保証してくれますので、うんうん、あんまり問題ないと。
その保証会社っていうのは、借りてるところに相談すればいい、う
ん、あの不動産会社に言われたらちゃんと保証会社やらはりますかって言うたら、はい、そこはちゃんとやってくれます、うんはい、
ありました。
それでいい場合はですよ、うんまあ、ものによりますから、まあかんと、
うん、
お父さんになってもらわなあかんというのはそのままになってしまうと、家賃さえちゃんとあるとその電電保証人には問題ないんで、
はい、わかりました。まとめていただきます。今週のツボです。
OK です
大丈夫だそうですので安心してください。ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからの部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超永安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超永はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超永。
お送りしてきました熱血賃貸塾超永安、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超永さんからのお知らせです。 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト E ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
はい、空き駐車場をお持ちの方、 e ガレージぜひ活用してください。 e はアルファベットの e で検索してみてくださいね。そして超永さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超永安、 お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。